もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫婦間のことですね。
はい、あなたおいくつですか？
37歳。
はい、奥様は？
31歳。
お子さんいらっしゃいますか？
はい、長男5歳。
5歳、はい。
次男1歳9ヶ月。
お二人ですね、お子さん。
そうですね。
そうすると、ご家族はご夫婦とお子さんお二人ですか？
はい。
それで奥様がどうなさいまし
で
たか？
すね、結婚して丸5年ぐらいになるんですけど、
はい。
最初はちょっとした夫婦喧嘩がまああるぐらいな感じだったんですけど、
はい。
まあそれもいいとして、
はい。
普通に話し合いで終わったりとかまあしてたんですけど、
はい。
去年、新居の方にアパートから家を建てて住み始めて、
はい。
で、まあこれがきっかけでまたいろいろ新しく始まってくるんだなと思って、
はい。
まあそれでも結構夫婦喧嘩が細かく頻繁に起きるようになって、
はい。差し支えのないところで、具体的にどういう内容なんですか、喧嘩の内容は。
大体がですね、私の母親の嫁姑の問題のこととかだったり、
ま、ちょっと待って。お住まいは、
一緒には住んでないんですけど、車で5分10分のところに別宅で住んであ
な
て、
たの親御さんがいらっしゃる。
そうですね。で、そういうと
親御
ころの
さ
関
ん
係
は
で、
何歳ですか？
60歳ですね。
お母様。
はい。
はい。お父様は？
自分が小学校1年生の時に離婚してます。
そうすると、お母様お一人で住んでらっしゃるの？
そうですね。で、今、妹夫婦がちょっとそこでいるんですけども。
ということは、何かを
ええ。
してあげに行かなきゃならないということはない？
そうですね。特にいろいろそういった面倒があるっていうのはそういうわけじゃないんですけど、まあ、要するによそのお母さんとかのお付き合い見てると、頻繁に孫の顔を見たりとか、何か買ってあげたりとか、そういったことがいろいろあると。そうすると、なんでうちはないんだとか、いや、
ああ、なるほどね。
で、まあ、それは、もともと店とか、まあ、いろいろ仕事関係があってですね、自営とかやってたもんで、で、まあ、なかなか時間が取れないとかあったりとかして、で、あとは、新しい夫婦のところにしょっちゅう行ってもしょうがないとか、そういう気持ちが強かったらしくてですね。だから、全く来ないってわけじゃないんですけどね、月に1回とかは、頼めば頼み事は聞いてくれるしとか、そういうお付き合い程度だったんですけども、そういったことで怒ったりとかして、で、こっちが、そうじゃないんじゃないの？こういうことがあって、こうらしいよとか、本当の現状のことを言ってるんですけど、別に、かばってる気持ちもないんだけど、すぐかばうとか。で、嫁の落ち着いた話も最初のうちから聞いてても、なんかすぐ否定的なことを言うよねとか、なんでそんなこと言われなきゃいけないんかなとか。あ
なると
、
ほ
子
ど。
供のこととかで、
はい。
遊園地とかに遅くまでを連れ回しちゃったりとかすることが去年あったりとかあったんですね。立て続けに2回とか。
どれぐらいの時間内ですか？
朝5時に混むからとかそういった理由で早く出てって、私は仕事だったもんで、
はい。
平日で、だから自分8時頃仕事から帰ってきたんですけど、まだ帰ってきてないと。
はい。
で、電話してみたらもうちょっとかかる。で、実際帰ってきたのは10時半頃で、
はい。
で、当時、下の次男はまだ1歳になってなかったんで、
ああ、はあ。
で、寒い時期、ベビーカーで連れ回すのはいかがなもんかなみたいな、そういったことを言うとすぐ、だったらもっと早く言ってみたいな、すぐ怒り口調になるんですよね、そういうことを言うと。
はい。
あ、そうだね、悪かったねって、ちょっと一つ落ち着いた対応で認めてくれればいいんですけど、なんか人の意見を悪く取るっていうんですか？
はい。
そういうことが2回あって、別な喧嘩がちょっと金銭面的なこともとかあったりしたんですね。
はい。
お金が足りないとか、年末年始のことだったんで、
ええ。
だったら、ああいうとこ行ったりとか、突然あったりみたいな話しちゃったら、怒っちゃって、
ええ。ええ。
で、子供を連れ回したりするのも良くないんじゃねえの、そんな時間までなんて、済んだ話で自分も繰り返して言ったのは悪かったんですけど、ちょっとずっと、そういうの、よくあったんですよね。買い物行くとなかなか帰ってこないとか、遊んじゃって遅く帰るとか。で、食事の時間も、小さい子供いるうちの割には遅いんですよね。だいたい平均8時なんですよ、食べ始めるのが。専業主婦の時からだいたいそうなんですよね。早くて7時半、
あ、
8
ちょっ
時。
と待ってください。あなたは会社員でいらっしゃる？
会社員です。
で、
で、奥
奥
さんの
様
方
は
が、
専業主婦でいらしたの？
そうです。で、最近パートに行ったぐらいなんですけど、
パートに行き出してから何ヶ月ぐらい？
まだ一月経ってないですね。
なるほど。
で、その間も、
この
二
間
人目、
のお子さんはどうされてんの？
パート始まりと同じでですね、二人目が保育園行き始めて、で、
そうす
そう
ると、
いう状況
今
で、
はお子様はお二人とも保育
現
園
在。
に行っていらっしゃるのね。
はい。
で、その保育園の送り迎えはどっちがされてんの？
自分は朝早いため、
ええ。
帰りも遅いため、
奥様が
妻の方
なさ
が
っ
全部
て、
やってますね。
なさってんのね。
はい。
いや、それは支障なくなさってるわけ。
そうですね。
そして働き始められて、これはパートでは午前中かしら、はい、パートは。
大体3時頃までの話らしいですけど、終了は。
15時まではパートにいらっしゃる。はい。で、それが終わってから保育園に迎えに行って、買い物をして、ね、そして帰ってこられるのが今でも18時半から
10、ね、8時から8時半ですね。
だからお食事がだいたい20時ぐらいになっちゃうっていうことね。
そうですね。
はい。
で、それで注意するとすぐ怒ったりするんで。
あなたとしては何時頃お食事にしてほしいわけ、
ね、自分は遅くても構わないんですけど、うん、子供たちとか奥さんはあと1時間は早く食べ始めてもいいんじゃないかと思うんですけど。
なるほど。
で、それと賞味期限切れの食品が結構目立つんですよね。
うん。
で、そういうのを平気で揚げさせたりするわけですよ、子供に。
うん。
だからそういったものも全部注意するのは、いちいち細かいと思われるのも悪いと思うんで、
はい。
まあ、たまにはこういうのはどうなのなんて言う時もあったんで、最近はもう怒られると思って言わなくなっちゃったんですよ、自分。とにかくなんか話し方に敏感で感受性が強いって感じは自分は思うんですよね。怒られるのが嫌とか、注意されるのはとか、アドバイスが嫌みたいな。
うん、
でそういうことを繰り返すうちに、ちょっとした喧嘩するとすぐ離婚だってなっちゃって、
はい、
自分の方から一回も離婚してくれなんて言ったことないんですけど、まあ、向こうからしてみればすぐこういう喧嘩続いて、毎回だからやだ、もう離婚してくれ、耐えられないとかって言われて、
うん、
でそういう話になって、最近喧嘩した終了がこういった話をすると、二人ではなかなかいい方向に終わんないし、喧嘩で終わりながら、誰か第三者を入れた方がいいんじゃないかって冷静に言ったんです。
ええ、
でそしたら何、調停でってことって言われて、
ええ、
じゃあ離婚じゃもう受け入れるってことでいいんだね、じゃあ調停ってことでそういうことだよとか言い出して、
ええ、
そしたらもう向こうは先にいろいろそういったところに調べて電話して、じゃあ申し立てするからそのうち呼び出されるから、であとは自分で対応してやってくださいって言われて、
うん、
だからそこまで行くと自分の方もはっきりやっぱ離婚ということも見なきゃいけないのかなと思って、
うん、
じゃあいろいろ今まで妻がやってきたことっていうのは、後に子供2人親権取った後に食べ物のことだったり、子供遅くまで取れましたりとか、子供が熱出すと38、39度ぐらい結構出すんですね、うちの子、
はい、
で次の仕事で心配だから電話するんです、
うん、
熱の方どうって。そうすると、いや分かってないから分かんないとかって、もうそういうちょっと挑発的な言い方で返っちゃうんですよね。
うん。
に子供をどの程度で心配してるのかがちょっと不安な時もあって、
うん、
そういうところで子供が親権取られて育つと嫌だなとか。
そうすると今日のご相談は、
ええ、
もう大体離婚かもしれないという予想。
そうそう、離婚はしたくないんですけど、最悪の時はどうなのかなということと、すぐ怒る人にはどういう対処したらいいかなとか。
わかりました。それでは今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、私お話聞いてて思ったんだけど、
ええ、
奥さんってさ、ええ、離婚する気なんかないですよ。
そうなんですかね。
でね、それをね、まあほら、なんか子供がさ、拗ねるみたいに、離婚って言ってみたところにね、
ええ、
あなたがうかうかと乗っちゃったんだよ。
ああ、
そう、なんか真剣な話しちゃったりとかさ、
ええ、
要するに奥さんがね、いや真剣が欲しいって言ったかもしれないけど、
ええ、
それはさ、あなたがそう言ったら困るだろうなと思って言ってるって話なのよね。
ああ、
あのね、熱どうだって聞いてみて、知らないって言うって言ったじゃない。
ええ、
それはね、子供にそれだけの気を使ってっていうか、子供がそのくらい心配なら、私のことも心配しなさいよっていうことなんですよ。だからね、細かいことを言うとね、嫁姑の話を何かかんかした時にはね、あなたが理路整然となんかお母さんの気持ちなんか代弁しちゃったらダメなんで、奥さんの求めてることっていうのはさ、同意なんですよね。あ、そうだね、そうだねって言ってやればいいの。別に聞かなくていいから。で、それがね、やっぱりね、すごくあの、愛情の不足のように、奥さん思っちゃうんだよね。うん。でね、あの、ご飯のことだけどさ、あなたは遅くても構わないって言ったじゃない?
ええ。
でも、あなたが遅くても構わないんだったら言わなくていいと思う。つまりさ、奥さんが子供を育ててるわけですよね。あなたがね、 子供のことをそうに言えば言うほど、奥さんの気持ちっていうのはね、自分に対する信頼感がこの男はないのだなという不満とね、子供をこんなに思ってくれてんのに私のことをちっとも愛してくれないとかね、だから子供にとってこうじゃないのっていう暇があればさ、好き好きって言った方がいいのよ、あなたがね。だからもうあなたのすることを全部認めるっていう姿勢を崩さずにね、大変だねとかつって、やっぱりこの時間になるよねとか、そう、もう肯定するようにさ、ものを話してやらないと、奥さんね、本当になんていうか不満なんだと思う、今。で、その不満の原因っていうのは何かっていうとね、あなたに愛されてる確信がないから。だからいろんなことをぐずぐずと言ってみたいわけよ。だけど、俺が支えてやるじゃないけど、後ろから抱き止めるっていうかさ、一家全部をね。うん、それに対しては、その、あなたは面と向かって奥さんに子供の育て方を言ってるんだけど、奥さんが子供を育ててる、その奥さんの後ろ側から抱いてやるくらいの気持ちでないとさ、その、なんていうか、安心感がやっぱりないんだと思う。それが全部、不満になっちゃうんだと思う。だから、深刻に思っちゃダメで、やっぱりその、心に沿うようにね、あなたのことを好きなんですよ、あなたのことを信じてるんですよっていうことを言ってやらなきゃいけないのに、あなたは良かれと思ってしているアドバイスが、なんかがこの奥さんを信じてないようなさ、子供は可愛いけれどもお前なんかそうでもないみたいに思えてしまうのね。そうじゃないんだろうけどね。
そうですね、
うん、そうなんですよ。
伝え方
そうそう、だからね、離婚ってね、奥さんがちょこちょこね、ジャブみたいに出してくるんだろうと思うけど、そんなもんにうかうか乗っちゃダメですよ。もしそういう話になった時はね、ってほんと驚いてみせてね、自分は離婚なんかする気全然ないよって、ね、離婚なんかしたら生きてられないよって、あなたのこと必要なんだしってね、そういう時に大真面目に答えた方がいいと思う。やっぱりあなたができることはね、奥さんを非難することじゃなくてさ、奥さんを愛してるんだって、信頼してるんだっていうことをさ、先生が生徒にご褒美をやるみたいに、そういう言葉でかけてやるっていうことが一番大事だと思う。やっぱりあなた忘れちゃったね、5年経ってその結婚した時の気持ちを。でもね、子供がパッとすぐに生まれたじゃない、2人だからね、それをね、忘れるのが早かったんだと思うけど、まだその、なんていうかね、新婚でそういうものを十分に言ってもらわないうちに母親になったからさ、奥さんとしては。だからね、言われたりない不満があるんですよ。だから言ってあげて。
甘えさせてあげられなかったから。
うん、そうそうそうそう。だからね、やっぱり結婚するとね、対等だと思うかもしれないけどさ、6つ年下の女だってこと忘れないで。あとはもう日常のことは何も言わないで任せているよっていう態度をまず見せないと奥さん直せないんだよね。非難されたものっていうのは直せないのね、なかなかね。でまずはその主婦としてのその労力だの努力だの能力ね、そういうものを認めてあげないと、あなたが
なんかすぐ自分も固くそうだっていうことはそうだね、うん、それしか考えられない、
うん、だからそれじゃダメよ。
柔軟性が足りない、
足りなかったね。でね、あなたが柔らかくなれば柔らかくなりますから。ちょっとやってみてみ、もう本当にびっくりするぐらい変わると思いますよ。奥さんに自信を持たせるっていうかさ、奥さんに愛されているっていう気持ちを与えるところでしかうまくいかないよね。だってそれどっちかがそうしなきゃしょうがないんで、それはあなた年上の男としてさ、できるからやろうよ。
わかりました。
うん。
お分かりいただけましたか？
わかりました。
はい。
やってみます。
はい。
はい、やってください。
じゃあ、そういうことで。
はい、頑張ってね。
はい。